誰も使わない自販機。自転車で日本を一周する旅をしていた。とある山の中を通過している時、進行方向の先に自販機があることに気がついた。こんなところに自販機？誰が使うんだろう。それでも遠目に誰かが自販機を使っているのが見えた。黒いジンベエのような和服を着たおじさん。そのおじさんが取り出し口に手を入れている様子が見えた。僕は自転車を漕ぎ続け、自販機が近づいてきた。おじさんは自販機の裏の方に歩いていき、こちらからは見えない角度になった。自転車で自販機の前を通り過ぎながら、ふとおじさんの方を見た。すると、どこにも人の影がなかった。自販機の裏には何もなく、少し距離を置いて森が広がっている。どこにも隠れるところなんてない。おじさんが自販機の死角に入ったのはほんの数秒間だと思う。自販機で飲み物を買った瞬間に道のない森に急いで入っていく。そんなことは考えづらい。そもそも車が走り去るくらいで、他に歩行者は一人も見ていないこの山の中で人がいたということにも違和感がある。僕は何を見たんだろう。ちなみにそこは400年前に戦場だった岐阜県関ヶ原のすぐそばだった。ドアスコープ。僕は夜寝る前に一度トイレに行っておく。今日はトイレから出てふと玄関の方を見た。その時玄関のドアに何か違和感を覚えたが、特に気になるところはなくベッドに入った。掛け布団をかぶってぬくぬくし始めた頃、違和感の正体に気がついた。僕のドアについてるドアスコープは、玄関前についた照明が反射しているからいつも光って見える。しかしさっきドアスコープは真っ暗だった。解説。ドアスコープが暗いということは、外の光が遮られていたということである。誰かが顔を近づけてこちらを覗き込んでいたのかもしれない。この出来事以来、ドアスコープに付箋などを貼り付けて目隠しをすることにした。扉の隙間から伸びる手。ピザの配達でいつも注文してくれるお得意さんの女性がいた。しかし特徴的な女性だったので、配達員の間でもよく話題になっていた。ピザを持って行ってチャイムを鳴らすと、玄関の扉を少しだけ開けて、無言で現金が握りしめられた手だけが伸びてくるのである。そしてピザを受け取る時も、扉を完全に開けることはなく、箱を縦にして中身が崩れるのもお構いなしに部屋に引き込む。誰もその人の顔を見たことがない。 畑の土から見える背中。小学4年生のある冬、学校への登校中にいつも横断歩道で信号待ちする角があった。その角には農家の畑があって、手前には柵がある。その柵の隙間から土に何かが埋まっているのが見えた。人の背中？人の背中のように見える部分が土から出ている。肩甲骨と背骨のような凹凸が見える。怖くなって目を背けた。頭と腰は土に埋まっているような格好で、ちょうど土下座したような格好、土にそのまま埋まっているように見えた。翌日、まだそこに背中のようなものはあった。その翌日、まだある。その背中のようなものは次第に色が変わり、少しずつ青くなっていった。怖くて目を背けるようになって1ヶ月ほどして、柵の隙間からもう一度畑を覗いた。その背中は消えていた。カバンから聞こえてくる子供の声。夜遅く、お風呂から上がってしばらくくつろいでいると、部屋で突然子供のうめき声が聞こえてきた。それはカバンの中から聞こえてくることに気づいた。恐る恐るカバンを開くと、カバンの中に入れっぱなしだったノートパソコンから音声が流れていた。実は昼に怖い話を朗読する YouTube を聞きながら作業をしていた。そして帰る前に再生を一時停止してディスプレイを閉じ、主電源は落とさずそのままカバンに入れて帰宅していた。何らかの振動で少しディスプレイが開いて起動したのかもしれない、そう思った。でもカバンの中に入れた状態でディスプレイが勝手に開くことなんてあるのだろうか。そして試しに少しだけ開いてみると、あることに気づいた。再生を止めてからディスプレイを閉じた時は自動的に再生が始まることはない。
ここまで聞いてくださってありがとうございます。今回は私が実際に体験したことをお話ししました。今後も自分の体験をもとにしたお話や私が怖いと感じた文章をお届けしていきたいと思います。また怪談のリクエストもお待ちしております。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の怪談でお会いしましょう。